皆さんこんにちは。Good afternoon. I think Sue Chen is going to translate. Okay.
母の日、お母さんありがとうございます。そして、本当に母の日、感謝したいと思います。ささやかではありますけれども、教会からも一輪のね、お花のプレゼントが礼拝後に用意してありますので、お楽しみにしていただければと思います。また、たとえ子どものいらっしゃらない方であっても教会においてまたこの社会において、お母さん的な働き役割を果たしてくださっている方大勢いらっしゃると思います。そういった一人一人も含めて心から、今日は感謝し祝福を祈っていきたいと思います。一言お祈りをして、そして今日の御言葉をいつものように分かち合ってまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日もあなたの恵みの中でこの礼拝の時を備えてくださり感謝をいたします。この素晴らしい天気、また母の日を感謝いたします。どうぞあなたの豊かな祝福がお母さんであるお一人お一人の上に豊かにありますように、また子どもたち一人一人をもあなたが豊かに覚えて祝福してくださいますように、どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまであなたが共にいて導いてくださいますように、また今日ここに来ることのできなかったお一人お一人も帰り見てくださってあなたの御手を持ってお支えくださいますようお願いいたします。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日からガラテヤ書の2章に入りたいと思うんですけれども、パウロがそもそもガラテヤの諸教会に手紙を送った目的というのを皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。ガラテヤの教会にいわゆる間違った教えというものが入り込んで、そしてイエス様が教えてくださった教えとは違うものを人々に教え惑わしていた。そこでパウロはこのガラテヤ人への手紙を書いたんですね。で、その間違った教えというのは具体的にどういうものであったかというと、福音というのは神様の恵みによって私たちの罪は許され私たちは救われるということですよね。簡単に言ってしまえばその恵みを信じる信仰によって私たちは救われる。私たちが何か立派なことをした、そういう行いによって救われるのではない。ところがこのガラテヤ教会の中に、いやいやイエス様を神様を信じるだけじゃ足りない、割礼を受けなければ救われない、あるいはユダヤ人が守っているように立法、聖書に書かれているいろいろな決まり事をユダヤ人と同じように守らなかったらやっぱり救われない、もちろんイエス様の恵みによって救われるんだけども、それだけでは 100% 救われない、まあ、そういう教えが入り込んできてしまった。で、この今日お読みしたこの2章の前半のところでそのような問題が入ってきたガラテヤの教会の人々に対してパウロは大切なことを思い出してほしいということで今日の箇所を書いてるんですね。で、今日の箇所でパウロが語っていることというのは実は使徒の働きの15章に記されているエルサレム会議の内容なんですね。皆さんエルサレム会議という言葉を、聞いたことがある方ない方いらっしゃるかもしれませんが、簡単にどういうことかというと、開いていただきましょうか。使徒の働きの15章をもし開けたら、皆さん開いてください。何度か今日はこの使徒の働きの15章を開きたいと思いますので、そのページに紐か指か何か挟んどいてもらえればと、思います。15章の1節から、ちょっとお読みしますね。こう書かれてます。さてある人々がユダヤから下ってきて兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたのでパウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。で、実際パウロとバルナバがエルサレムの教会に行ってこの問題について他の人たちと語 会議をした。それがエルサレム会議というものなんですね。まあ、当時の教会というのはまだまだユダヤ人が中心、ユダヤ人が多数を占める教会が中心だったんですね。ですからそのユダヤ人たちは異邦人たちがクリスチャンになるにあたってですね、あの人たちも私たちと同じように割礼を受けなきゃいけない、立法を守らなきゃ、守るべきだということを言う人たちがいた。で、異邦人たちとの間に対立が生じていた。この問題を解決するためにパウロがバルナバと一緒にエルサレムに出かけていって、大きな会議をそこで開いた。で、そこで話し合われたことを、確認されたことをパウロはこのガラテヤ人への手紙の2章の、今日読みした最初の部分でもう一度確認をしてるんですね。あなた方も知っている通り、あのエルサレム会議でこれらのことが確かに確認されたじゃないかということをもう一度このガラテヤ書の中で今日確認をしているわけです。まあ、そこで今日はですね、このいわゆるエルサレム会議で確認されたこと、承認されたことの大切なことをですね、また3つに分けて皆さんと共に分かち合っていきたいと思うんですね。このエルサレム会議、またこのガラテヤ書の 2章の前半部分でパウロが確認している大切なことを3つ皆さんに今日ぜひ心に留めていただきたいと思うんです。まず第1番目、このエルサレム会議で確認された最も大切なこと、それは信仰による救いということなんですね。まあ、もちろん皆さんは当たり前じゃないかと思うかもしれませんけれども、一番大事なところなんです。この会議で確認された一番大事なこと、それは信仰による救い。先ほど読みしたところで、当時はまだユダヤ人のクリスチャンが中心でたくさんいたわけですね。そのユダヤ人の中には元パリサイ派っていう人たちもいたわけです。パリサイ派っていうのは一言で簡単に言ってしまえばクソ真面目な人たちですよね。もう聖書に書かれてる教えを文字通り守らないと気が済まない、もう自分が守るだけでも気が済まなくて、人も同じように守ってないともういても立ってもいられない、まあ、私たちの中にもそういう人いるかもしれませんね。自分一人で真面目であるんだったらまだいいんだけど、人にも同じように真面目じゃないと気が済まない、まあ、そういう人たちです。パリサイ派、元パリサイ派でクリスチャンになった人たちもいたんですね。で、そういう人たちというのはなかなかそれまで身に染みついた考え方、生き方っていうのはなかなか変えられない。それで外国人、ユダヤ人のバックグラウンドを持たないでクリスチャンになった異邦人と言われる人たちに対して、あなたも割礼を受けるべきだ、だって割礼は聖書に神様がそうしなさいって書いてあるから、そしてモーセの律法を私たちと同じように守るべきだ、まあ、律法を守ることが悪いことじゃないんですよ。問題は彼らと同じスタイルで律法を守らなきゃいけないと言った。私たちと同じように律法をあなた方も守るべきだ、守らなかったら救われない、まあ、そう言ったわけですね。でもそれに対して、いや、神様の救いというのはそうではないということがエルサレム会議の中で確認されたわけです。先ほどの15章、エルサレム会議の詳細が書かれている使徒の15章の11節のところでペテロが次のように述べました。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。この私たちというのはユダヤ人のことです。そしてあの人たちというのは外国人、異邦人のことを言っているわけですね。自分たちは神様の恵みをによって救われた、そのことを信じている。そしてあの異邦人、外国人もまた神様の恵みによって救われて、彼らも同じように信じているじゃないか、そこには何の違いもないんだということ、私たちも彼らもイエス様の、神様の恵みによって救われているんだ、ペテロがここではっきりと確認をした。さらにそれに続けてヤコブが、発言をします。続けて13節のところから、使徒の15章の13節のところから、2人が話し終えるとヤコブがこう言った、兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、 すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知っておられる主がこう言われる。パリサイ人っていうのは、先ほど言ったようにクソ真面目で、もう聖書に忠実な、まあ、ちょっと間違ってたんですけどね、でも聖書に忠実にあろうという人たちでしたから、ヤコブが聖書にも、あなた方がもう命より大事にしている聖書にも初めから書かれてますよ、この主イエス様の福音というのは何も突然起こった新しい教えじゃない、あなた方が大事にしてきたこの聖書の初めから神様が約束していることではないですか。御言葉による裏付けをヤコブもここで、してくれているわけですね。で、そのことについてパウロが、ごめんなさいに行ったり来たりして、ガラテヤ書に戻りますが、ガラテヤ書の、6節のところでこう言ってるわけです。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。パウロはイエス・キリストを信じる信仰によってのみ人は救われる、割礼を受けなきゃいけないとか律法を守らなきゃいけないとか、それは救いの条件じゃない。そしてあのペテロ、あのヤコブもそれに同意をした。彼らはこの救いの条件に何一つ付け加えることをしなかった。そのことがあの時確認されたじゃないか、それはあなた方も伝え聞いてるじゃないか、もう一回思い出してほしい。パウロはここで語るわけですね。エルサレム会議、そしてこのガラテヤ人への手紙で、まず私たちがもう一度確認したいこと、それは信仰による救い、まあ、別の言い方をすれば神様の恵みによる救い、私たちは自分の立派さや行いによって救われるのではないということ、そして、まあ、それと合わせてですね、皆さんに一つ心に覚えておいていただきたいこと、それは信仰による救い、神様の恵みによる救いというのは、決して私たちの正しい行い、神様の前に神様に喜ばれるような生き方や正しい行い、神様に対する感謝や奉仕をするということを無意味なものにしてしまうものではないということなんですね。あ、なんだ、みんな恵みによって救われる、みんな信仰によって救われる、行いじゃない、行いは関係ないんだ、じゃあ面倒くさいからやめちゃおうっていうね、まあ、そう思う方はこの中にはいないと思いますけれども、やめたって救われるんですよ皆さん。もう明日からもう教会来るのやめよう、ああそうなんだ、もうじゃあ献金するのやめよう、いいんですよ、やめたって救われます。神様の恵みによって私たちは救われるんですから。けれども同時に覚えていただきたいこと、信仰による救いは決して私たちのそういう神様に対する正しい行いや、神様の前に神様に喜ばれる歩みをするということを無駄なもの、無意味にするものじゃないということ。なぜなら聖書は同時に、神様はどんな小さなことであったとしても、たとえコップ一杯の水であったとしても、私たちがしたこと、私たちが神様のためにしたこと、私たちが他の人のために思ってしたことを神様は決して忘れない、心に留めていてくださる。私たちは何かいいことをしてそのことを忘れてしまっても、神様は一つも忘れない、全部記憶されている。イエス様の恵みのゆえに、神様は私たちの罪については全部忘れてくださるけれども、私たちがした良いことについてはどんな小さなことであっても神様は覚えていてくださって、必ずそれに報いてくださる、顧みてくださる、聖書を約束してくださっています。ですから別に何かいいことをしなくても、教会に来なくても、献金しなくても、私たちはイエス様を信じている限り救われるでしょう。けれども天国に行ったら、もしかしたら私たちはがっかりするかもしれませんね。なぜなら神様のために生きるということは、私たちの人生を本当に豊かにし、神様はそこに喜びをもたらしてくださるから。神様はその小さな一つ一つについて私たちに報いてくださる。報いてくださるというのは、私たちが何かいいことをしたら神様が宝くじに当てさせてくださるとか、そういうことじゃないですよ。本当の生きる喜びっていうものを神様はそこから私たちに教えてくださる。ですので、神様の前に神様に喜ばれる歩みをするということ、私たちは、信仰による救い、恵みによる救いだからどうでもいいんだではなくて、大事にしていきたい、それは私たちにとって祝福になるということを一緒に覚えたいと思うんですね。第2番目に、私たちが大切にしたいこと、 エルサレム会議で確認されたこと、これは第一番目の教えとほとんどの部分が重なってしまうんですが、あえて言わせてもらえれば、異邦人、外国人が救われる、外国人でも救われるということが確認された。信仰による救いですよね。救いの条件は神様の恵みを信じて受け入れることだけだということは、つまりユダヤ人であるとか外国人であるとかは関係なくなるっていうことですよね。誰でも神様の恵みを信じて受け止める人は救われる。で、今の私たちにしてみたら何も珍しいことで当たり前のことだと思うんです。世界中のキリスト教会を見渡したらですね、むしろユダヤ人中心の教会というのははるかに少ないと思うんですね。ほとんどの世界中の教会はいわゆるユダヤ人以外の異邦人と言われる人たちが中心の教会です。でも教会が誕生した2000年前の当時はまだまだユダヤ人を中心とした教会が全体の教会の中心だったわけですね。で、そこに異邦人に対する救い、異邦人が仲間に加わっていくという時に、必ずしもユダヤ人の人たちがみんな手を広げて迎え入れたわけではなかった、彼らは異邦人が救われるっていうことをどういうふうに取り扱ったらいいのか、どういうふうに受け止めたらいいのか迷っている部分があった。あるいはある人々は否定的な人たちも少なからずいたわけですよね。そして、最初の話に戻りますけれども、一部のユダヤ人たちは異邦人を受け入れる代わりに、仲間として認める代わりに、私たちと同じように割礼を受けさせなさい、同じように律法を守らせなさい、守らせるべきだということを要求した、あるいは強要したわけですよね。そのことに対してパウロは猛反発をするわけです。対立が起きたと書かれてましたけれども、もう大喧嘩って言ってもいいでしょうね。猛反発をします。一歩も譲歩しなかった。ものすごい頑固ですよ。1ミリも妥協しないと。パウロはちょっとぐらい妥協したらいいじゃないかと思いますけど、1ミリも相手に妥協しなかった。五節のところに一時も譲歩しませんでした。その理由は、なぜパウロは一歩も譲ることをしなかったのか。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。つまりイエス様が十字架で私たちのためになしてくださったことが無駄にならないために、私たちの罪が許されるために、イエス様は代わりに神の裁きを神の子であるにもかかわらず受けてくださった。十字架で私たちの代わりにその命を捧げてくださった。その神様の憐れみ、恵みだけでは足りない、割礼も受けなきゃいけない、律法も守らなきゃいけないっていうってことは、イエス様の命だけじゃ足りないって言ってるのと同じことですよね。イエス様の捧げてくれた尊い命、神様の命じゃ物足りないって言ってると同じことです。イエス様の命を無意味なもの、無駄なものにしてしまう、それは絶対にあってはいけない。そのことについては一歩たりとも譲ることができない。パウロは命を懸けて、命を張ってこのエルサレム会議に臨んだんだろうと思います。私たちはどうでしょうか。私たちも時として自分の考えていること、自分のスタイルというものをついつい相手に強要してしまう、求めてしまうということがないでしょうか。私たちがそれぞれ自分のスタイルを持っているということは悪いことではないし、しょうがないことだと思うんです。しょうがないという言い方変ですけれども、例えば自分がすごく尊敬している先生の影響というのは私たちはもちろん受けると思います。あるいは自分がすごく感銘を受けた聖書に関する本とかありますよね。そういったところから学んだこと、私たちに少なからず影響を与えていると思うんです。あるいは私たちが洗礼を受けた教会、私たちが長年通った、慣れ親しんだ教会というものを私たちはやっぱり居心地がいいし一番いいと思ってしまう。そして問題は それとは何か違うアイデアに出会ったときに、私たちは時として拒絶反応して示してしまう。自分が今まで養われていた教会と違うスタイルの教会に例えば行ったとき、あるいは自分が尊敬している先生が言ってたこととちょっと違う角度から聖書の話をこう聞いたりするときに、私たちはそこで拒絶反応してしまう。まあ、自分のこだわりを持つということは悪いことではないんです。でも自分のそのこだわりを同じように相手にも強要してしまう。相手が自分と同じふうに思ってくれなかったら、極端なことを言えばその人は本当のクリスチャンじゃないって言ってしまったり、本当にはその人は救われてないって言ってしまったり、その人を排除していってしまう。そういう弱さ、過ちを私たちは時として犯してしまうことがある。でもそれは自分たちと同じように割礼を受けなかったら、自分たちと同じスタイルで同じように律法を守らなかったら仲間として認めないと言った当時のユダヤ人クリスチャンたちと同じ姿だと思うんですね。パウロは神様の御心はそうじゃない教えたわけです。例えばもうすぐ来週はペンテコステを迎えますけれども、カリスマ派、ペンテコステ派と言われる人たちの、もちろん全員ではないけれども、ある一部の人たちは時々こういうことを言いますね、あなたは聖霊のバプテスマを受けましたか。聞いたことありませんか皆さん。何ですか、私聖霊のバプテスマを受けてます。じゃああなた異言が話せますか。異言というのは、聖霊に導かれて自分の知らない外国の言葉で話し出すことを異言と言いますけれども、あなたには異言の現れ、賜物がありますか。いや私異言話さないんですっていうと、ああじゃああなたはまだ聖霊のバプテスマを受けてませんね、ということはあなたはまだ 50% ですね、クリスチャン、あなたはまだ半分しか救われてないみたいなね。ぜひ異言を求めてください。私たちの教会もそうですよ。バプテスト、私たちはバプテスト派っていうところに属してますけれども、全身霊じゃなきゃいけないっていうんですよ。体を頭の先からつま先まで全部水の中に浸かって洗礼を受けなかったら救われてないって。だから頭のちょんちょんとこう適霊っていうやり方ありますけど、適霊でクリスチャンになった人は何でしょうね、頭のこの部分だけしか救われてないってことですかね。私たちも知らない、知らず知らずのうちに自分のスタイルこそ絶対で、自分のスタイルだけが正しいと思い込んで、そういうもので相手を見てしまう、相手を裁いてしまう、受け入れることをしないでいてしまう、受け入れようとしない。もちろん聖霊のバプテスマ、異言は素晴らしいものです。洗礼も全身霊で受けるように確かに聖書に書かれています。どちらも素晴らしいものなんです。けれどもそれはイエス様の命の中にあって意味を持ってくるもの、素晴らしいものなんですね。イエス様の命があるから、そのイエス様の命の中にあって異言の賜物は本当の意味で励ましになり生かされて来るのであって、バプテスマも同じですよね。イエス様の命がそこにあるから、全身で水に浸かって受けるというところに、そこに深い意味があって、イエス様の命があるから、そこに私たちは素晴らしい意味を見出すわけですよね。ところがかえってイエス様の命から遠ざけてしまうことに、私たちはそれらを、まあ、用いるという言い方は変ですけれども、取り扱ってしまうことがある。異言を話せなかったら半人前のクリスチャンだ、全身霊でなかったらあなたは救われてない。それは違います。全身霊を否定してるんじゃないんですよ。異言を否定してるんじゃないんです。そこは誤解しないでください。でもイエス様の命があってこその異言であり、聖霊様であり、イエス様の命があってこその全身霊の意味がそこにあるわけですよね。その土台を私たちは見失ってしまってはいけない。パウロの願い、パウロの一番の目的は、その人が福音を信じて救われるということなんです。その人が自分と同じスタイルの信仰を持つことじゃないんです。その人が主にあって救われるっ ということがパウロにとって一番の大事な目的だったんですね。だから面白いんですよ。パウロはここで自分のマナ弟子のテトスにが割礼を受けるということに対して一歩も譲歩しなかったって書かれてますけれども、別の箇所でもう一人の彼のマナ弟子テモテには彼は割礼を受けさせてるんですよ。矛盾してるじゃないですか。テモテにはあなた割礼を受けなさい、まあ、テモテは半分ユダヤ人で半分ギリシャ人ですけどハーフですけれども、ユダヤ人の間に伝道しに行くときにユダヤ人のつまずきにならないように彼に割礼を受けさせるわけですよね。それはもし彼が割礼を受けてないというその一点の理由だけで福音を述べ伝えと思っている人たちが一言も話を聞いてくれなかったら元も子もないからですよね。割礼を受けなかったら救われないからじゃなくて、福音の真理をどうしてもその人たちに伝えたいから、その人たちがその真理を知ってその人たちにどうしても救われてほしいから、パウロはその時テモテに割礼を施すという判断をしたわけですよね。で、このテトスの場合は違いますよね。対象はすでにもうクリスチャン、イエス様を信じているという人たちですから、そこであえて割礼が必要だっていう必要はないし、かえってそれは福音を曲げてしまうことになる。だからパウロはこういう判断をした。パウロはその人が救われるために非常に頑固なように見えますけれども、その人の救いのためならパウロは本当に柔軟な対応していきます。ギリシャ人にはギリシャ人のようになった。確かにギリシャに行った時にいろんな、偶像がそこら辺にあるんですけども、パウロは鼻からなんだこんな偶像なんて蹴り飛ばしたりしなかったですよね。そのいろいろな偶像があるけれども、あなた方に知っていただきたい本当のこの名もなき神というその銅像から彼は福音に持っていく。ギリシャ人にはギリシャ人のように本当に柔軟に彼は対応していく。それは彼の目的はその人が福音の真理を知って救われるということは彼の一番大事な目的だったからですよね。私たちは時々目的を間違えてしまう、履き違えてしまう時があります。その人が本当にイエス様を知って救われて、本当に神様との関係が回復して豊かな、そして輝く人生を歩んでいかれることが私たちの目的であり、神様が私たちに与えている使命なはずです。でもいつの間にか自分のスタイル、自分の教会の中にというふうに目的が変わってきてしまう。自分と同じじゃなかったらいらないよ、やだよ。私たちはもう一度福音とは何か、神様が私たちに願っていることは何か、そのことを心に留めたいと思うんですね。イエス様の命あってこその私たちの福音です。最後に3つ目お話しして今日は閉じたいと思いますが、3つ目にもう一つ今日私たちが心に留めたいこと、それは和解と一致ということなんですね。9節、ガラティア書の2章の9節のところを読むとこう書かれています。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。まあ、握手したってことです。それまではちょっと対立してたわけですよね。ちょっとどころじゃない、だいぶ対立してたわけです。異邦人を中心とした教会代表のパウロ・バルナバとユダヤ人を中心とした教会の代表であるペテロや、ヤコボやヨハネたち、この2つのグループは同じイエス様を信じていながら敵対関係にある意味あったわけですよね。でもこの両者がこの会議を、エルサレム会議を通して握手をしたんです。私たちはやっぱり違いはあるけれども一つだねということが確認をされたわけですよね。で、これは私たちがいつも覚えておきたいことだと思うんです。彼らはユダヤ人を中心とした教会は異邦人教会に私たちと同じようなスタイルじゃなきゃ認めないよとは言わなかった。パウロは異邦人に使わされて彼らの働きがあるということを認めた。異邦人教会も異邦人教会でユダヤ人的なそういったものを大事にする人たちをそれを否定的なことを言ったわけではない。お互いに違いながらも違いを認めながらイエス様にあって一つになって彼らは握手をした。ユダヤ人のクリスチャン教会がなければ異邦人の教会は生まれませんでした。ペテロもヨハネもそしてパウロやバルナバもみんなユダヤ人です。彼らが 異邦人に目を向け、異邦人のところに出て行かなければ、異邦人教会というのは生まれなかったし、今の私たちは神様を知ることができなかったでしょう。ユダヤ人たちの教会があったから今の私たちのこの教会がある。それと同時に、このあとエルサレム教会というのは大ピンチに陥るんですね。エルサレムで迫害の嵐が吹き荒れます。そしてエルサレム教会は経済的にも人的にもいろんな意味において、このあとピンチに立たされるんです。その時にエルサレム教会をこの窮地から救ったのは異邦人教会ですよ。第一コリントの16章の1節から3節、皆さん開かなくても結構ですけれども、パウロがこの手紙の中で次のように言っています。第一コリントの16章1節から3節。さて、生徒たちのための献金、生徒たちというのはエルサレム教会の仲間たちのことです。生徒たちのための献金については、ガラテヤの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行った時、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。エルサレム教会が窮地に陥った時、手を差し伸べて彼らを助けたのは異邦人教会だったんです。何、あのユダヤ人の教会助けちゃうの、あいつら俺たちの悪口ばっかりあの時言ってたじゃない、いやいいよ献金なんか 送んなくて、閉鎖しちゃう、いいじゃん閉鎖しちゃって、願ったり叶ったりだよ、言わなかったんですよ。自分たちも貧しかったのに、彼らは自分たちを身を削ってでも献金をしてエルサレム教会を助けたんです。これがキリストの体なる教会のあるべき姿ではないでしょうか。残念ながら教会というものを見渡していくときに、そこに時として対立が起こります。教会間の対立ありますね。宗派によるいろいろな考え方の違いから来る対立、あるいは同じ教会の中においても考え方の違いによって対立が起こる場合がありますよね。そして今年の私たちのテーマは信仰の継承ですけれども、信仰を継承していくという場合にも、世代間において考え方やそれまでのスタイルの違いがあって、時として私たちは自分のスタイルを押し付けてしまったり、ことさらに拒絶してしまったりすることがなきにしもあらずかもしれません。でもぜひ今日の御言葉を思い出して、私たちは共にキリストの体を立て上げていく仲間であるということ、私たちは主にあって違うんだけれども一つであるということ、むしろその違いはお互いを補い合うために神様が与えてくださっている賜物であるということ、もう一度心に留めて、ちょっと自分と馬の合わない人と出会ったらですね、ちょっと深呼吸をしてね、もうすぐにあの人はってならないで、ちょっと一歩下がって深呼吸をして、今日の御言葉を思い出して、あの人も神様に愛されている人、あの人も大事なキリストの体の一部、そのことを心に留めたいと思います。一言お祈りして、閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの命のゆえに私たちは救われ、今日ここにあることを覚え感謝をいたします。誰一人として不要な人はおりません。自分と意見の違う人、自分と性格の合わない人、考え方の違う人、生き方の違う人はたくさんいるかもしれませんけれども、誰一人として必要でない、いらない人はおりません。すべて主よ、あなたが命を与え、あなたが救いたいと願っておられるお一人お一人であります。どうぞ私たちがお互いの違いを乗り越えて、お互いの違いを認め合って、そしてどんな違いがあっても主イエス様にあって一致をし、心を合わせてあなたの御国のために共に働くことができますように、喜びを分かち合うことができますように、助け導いてくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。